新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
この番組は株式会社フィナンシェの提供でお送りします。フィナンシェはスポーツチームやエンタメプロジェクト、DAO などのトークンを購入して支援ができる新しいクラウドファンディングサービスです。サッカー、 J リーグ、野球、バスケなどのプロスポーツチームをはじめ、映画やアイドル、インフルエンサーなど100以上のプロジェクトのトークンがフィナンシェで購入できます。さらにトークン購入者はプロジェクトに応じたキャンペーン参加や NFT などの特典も。ぜひ iOS や Android でフィナンシェのスマホアプリを入れて新たな応援体験を味わってください。あなたの夢がみんなの財産になるフィナンシェ。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は4月の7日木曜日です。今日のニュースいきましょう。バイナンスがステップンに投資、年内にソーシャル機能実装も。オープンシーがソラナ対応、新たに NFT コレクション165個を正式ローンチ。メタ、フェイスブックやインスタなどアプリ内で暗号資産発行か。バイナンス US が約250億円調達、全米でのサービス展開目指す。コインメトリクス、フィデリティや GS らから43億円を調達。スターバックス、年内に NFT ビジネス参入。
一つ目のニュースいきます。大手暗号資産取引所バイナンスのファンドであるバイナンスラボがステップンへ投資したことが4月6日に分かったというニュースです。投資を受けたのはステップンの運営会社ファインドサトシラボです。調達した資金はアプリの開発とコミュニティの成長のために活用していくといいます。ステップンは NFT スニーカーを利用し、ウォーキングやジョギングの歩数に応じてトークンがもらえるムーブ&アンプロジェクトです。ブロックチェーン基盤としてはソラナが利用されています。ユーザーは歩くことでゲームトークン GST を稼ぐことができます。その GST でスニーカーステータスのレベルアップなどが行える仕組みです。またガバナンストークン GMT も発行しており、 GMT は総発行枚数60億枚と決められています。ちなみに GST の発行枚数は無制限です。 GST はゲーム内で使用することでバーンされます。今回のステップへの投資に関してバイナンスラボの責任者であるビル・チュアン氏は次のようにコメントをしています。Move to Earn が Web3 トレンドの一役を担う中、ステップンはユーザーの急成長とともに貢献しています。運動のゲーミフィケーションはより多くの人々を業界に引き込み、暗号資産とブロックチェーン技術のマスアダプションを加速させることができると信じています。ステップンの共同設立者ジェリー・フォアン氏は次のようにコメントをしています。私たちの成長の柱はコミュニティであり、コミュニティが報われることが我々の最大のモチベーションです。現在新しいプレイヤーは10分でも歩いたり走ったりすることで良いリターンを得ることができ、熟練したプレイヤーは毎日豊富なトークンリターンだけでなく、他の NFT リワードを得ることができます。新しい経済編集部はステップの担当者や取材を行いました。調達資金の具体的な使途は何でしょうか。ステップンはプロダクトとコミュニティを最優先事項だと考えています。私たちはアプリを改善し、コミュニティに貢献するためにより大きな大胆なステップを踏むためにこの投資資金を利用するつもりです。ちなみにステップンはユーザーのソーシャル機能を含む多くの機能を年内にリリースする予定になっております。続いてのニュースいきます。大手 NFT マーケットプレイスの OpenSea がソラナブロックチェーンの NFT を正式に取り扱い開始したことが4月7日に分かったというニュースです。まずは165個の NFT コレクションが取り扱われました。ソラナに対応した OpenSea は現在ソラナベータとしてランディングページを公開しており、ソラナモンキービジネスやボーリョックドラゴンズ、ディーゴッツ、マインドフォーク、ストーンエイプクルー、オーロリーなどの NFT コレクションがオープンシーで取引できるようになっています。今回の対応によりソラナベータでは価格表記と決済がソル対応となっています。またオープンシーはソラナベースの NFT コレクションについて現在165のコレクションをサポートしており、毎日さらに追加していますとツイートしています。発表によるとソラナベータに接続できる暗号資産ウォレットはソラナ互換のファントムとグローが対応しているとのことです。なおオープンシーは3月30日にツイッターで動画を公開し、4月にソラナ対応することを示唆していました。続いてのニュースいきます。Facebook や Instagram などを運営するアメリカメタプラットフォームズが同社が提供する複数のアプリに暗号資産やトークンを導入する計画を準備していると4月7日にフィナンシャルタイムズが報じたというニュースです。報道によるとこれらの暗号資産トークンはクリエイターへの報酬、融資などその他の金融サービスと利用できるようにすることを目指しているといいます。この動きはメタがメタバースを中心としたサービスに重点を置くようになる中で初期段階にあるとされています。この動きが実現すれば Facebook、Instagram、WhatsApp、仮想現実プラットフォームメタクエストを含む同社の一連のアプリ プリやサービスにおいてメタに新たな収益チャンネルと取引の管理権を与えることにもなります。メタの計画する暗号資産は内部的にザックバックスと呼ばれているようです。ファイナンシャルタイムスの報道では、このトークンはあくまでもメタバース向けであり、ブロックチェーンに基づかない可能性があると本件に詳しい人物の発言を引用して述べられています。報道ではメタが一元管理するアプリ内トークンを導入する可能性があり、そうしたトークンはインスタグラムでお気に入りのクリエイターに報酬を支払ったり、 Facebook グループで有意義な投稿した人への報酬として利用されるかもしれないと説明されています。メタの広報担当者は5日ロイターに対し、本日お伝えする最新情報はありませんとコメントしました。ただ担当者は同社がメタバース構築に専念していると付け加えており、その中には決済や金融サービスのあり方も含まれますとの回答が得られました。メタの最高経営責任者であるマーク・ザッカーバーグ氏は先月、インスタグラムが近いうちに NFT を導入するとした発言をしております。続いてのニュースいきます。大手暗号資産取引所バイナンスのアメリカ拠点のバイナンス US がシードラウンドで2億ドル、約250億円以上の資金を調達したことが4月6日に分かったというニュースです。これにより企業評価額は45億ドルになったようです。バイナンス US はこの資金調達ラウンドで得た資金を、スポット取引プラットフォームの強化、導入予定の一連の新プロダクトおよびサービス開発、マーケティングおよび消費者教育への投資などに充てる予定だといいます。バイナンス US へ出資したのは RRE Ventures、ファウンデーションキャピタル、オリジナルキャピタル、バンエック、サークルベンチャーズなどです。ちなみにバイナンス US は2019年に創設され、アメリカで取引高が最大級のデジタル資産取引所となっており、新規および経験豊富なリテールおよび機関投資家のトレーダーに市場でも最も低い手数料を提供しているようです。また現在バイナンス US では85以上のトークンと190以上の取引ペアが利用可能のようです。そして2022年現在、バイナンス US は新たにコネチカット州とルイジアナ州の2州でサービスを開始し、プラットフォームが利用可能な州は45州になったとのことです。そしてアメリカの全ての州と地域でサービスを提供できるよう、残りの州の規制当局と密接に連携して承認取得を続けている最中のようです。またバイナンス US はウェストバージニア州とワイオミング州において資金移動業者免許も取得したことを明かしました。バイナンス US の CEO であるブライアン・シュローダー氏は次のようにコメントをしています。バイナンス US は3年弱でアメリカだけでなく世界でも最大かつ最も技術的に進んだデジタル資産取引所の一つとして利益を生む事業に成長しました。この強みの位置から、そして暗号資産業界全体の上昇と並行して急速な上昇を続けることを視野に入れ、最初の資金調達ラウンドを終了することができ嬉しく思っています。この資金調達と評価によって、バイナンス US の今日のビジネスの強さと長期的な成長見通しが検証され、野心的なプロダクトロードマップを展開しながらスポット取引プラットフォームを最高のものにし続けることができるようになります。大手暗号資産取引所 FTX も2月にアメリカへ本格参入しており、アメリカ市場での競合争いが活発になっていくでしょう。続いてのニュースいきます。暗号資産データプロバイダーのコインメトリックスがシリーズ C ラウンドで3500万ドル、約43億円を調達したことが4月6日に分かったというニュースです。調達資金は同社の新プロダクトの開発を強化し、隣接する市場への拡大を支援し、世界の一流金融機関を暗号資産市場に導くために活用していくといいます。コインメトリックスはブロックチェーンのネットワークデータ、マーケットデータ、インデックス、ネットワークリスクソリューションを金融機関らに提供する2017年創業のスタートアップです。ちなみに同社は2021年の資金調達ラウンドのシリーズ B を完了した後、監査法人のデロイトから SOC2 タイプ1の認定を受け、内部統制監査において監査法人との連携も進んでいるといいます。今回のシリーズ C ラウンドにはアクリューキャピタルと BNY メロンがリードし、ゴールドマンサックス、フィデリティインベストメンツ、ハイランドキャピタルパートナーズ、エイボンベンチャーズ、モーニングサイドテクノロジーベンチャーズ、 CBOE グローバルマーケット、ジャムフィントップブロックチェーン、ムバダラインベストメントカンパニー、ブレバンフォワードデジタルらが参加しました。コインメトリックスの共同創業者兼 CEO ティム・ライス氏は次のようにコメントをしています。コインメトリックスはデジタル資産分野の機関にとって重要な連結機能としての役割を果たしており、さらに大きく拡大する可能性を秘めています。今回の資金調達により、新しいリスク、リファイ、その他 DAPS への継続的な投資や世界クラスのインフラへの投資など、当社の事業とプロダクトロードマップの両方を加速させることが可能になります。当社の暗号資産データとインテリジェンスの質は、暗号資産に関与する一流の金融機関の増加から多大な関心を呼び起こし、当社のカスタマーサクセスと成長努力を世界的に拡大するよう促しています。当社は暗号資産データ金融サービスのトップクラスの専門家からなる経験豊富なチームを結成し、彼らが生み出し続けている業界をリードする仕事を誇りに思います。 BNY メロンアセットサービスング&デジタルのチーフリスクオフィサーであるケイト・ニート氏は次のようにコメントをしています。デジタル資産サービスの開始に向けて強固なリスク管理フレームワークを構築することは、当社のロードマップにとって非常に重要です。コインメトリックスとの連携強化は、この重要な能力を開発するために当社が最先端のテクノロジーソリューションを活用していることを示すもう一つの例です。コインメトリックスと一緒に私たちは能力と会話を進め、最終的に業界としてデジタル資産のリスク管理の水準を上げる機会を得ました。 続いてのニュースいきます。スターバックスが NFT ビジネスを計画していることが分かったというニュースです。スターバックス創業者のハワード・シュルツ氏が4月4日に CEO として復帰し、開催した自社イベントオープンフォーラムで明らかにしました。シュルツ氏はイベントでスターバックスは今年中に NFT ビジネスに参入するつもりですと語りました。またその背景として、デジタル NFT のプラットフォームやビジネスを作ろうとしている企業、ブランド、有名人、インフルエンサーと比較してもスターバックスほど価値ある資産を持っている企業はないでしょうとシュルツ氏は説明しました。NFT ビジネスの詳細について説明はありませんでしたが、今後数週間のうちに発表されるとのことです。
はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部では、ブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースはすべてサイトの方に上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな、経済、漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。